チャンス内のアミコです。中学生の息子
他者貢献を他者貢献の私はアブラカタブラアブラミモンに細野隆さんのクラファンを応援しに来たいもん。ピオババコ応援してくれた前アブラカタブラ金玉プラプラスな他者貢献もな他者貢献高橋社長の提供でお届けいたします。他者貢献高橋社長ありがとうございます。皆さんおはようございます。岐阜県出身、岐阜県在住、ダンサー、スーツアクター、ケントモリプロデュース、現役主婦3人組ユニット、チャンス内のアミコです。本日もアミコさんのおつむの中身をダダ漏れさせていきたいと思います。よろしくお願いします。今日は完全に一発撮りで、ほぼ甘がみなくいけたんじゃないでしょうか。ラブラコール。やりましたね。アミもやりましたよ、皆さん。この調子でね、最後まで、ブラブラコール行きたいと思います。最後まで、ブラブラ頑張ったら皆さんぜひね、アミモンが、宣伝している、マスクと、天然視力 100% の枕カバー、噛んだ!ここで噛んだ!枕カバー買ってね。そんなこんなで、皆さんぜひね、高橋社長が応援されております、細野さんがクラファンに挑戦中でございます。美容師が子供の未来を考えたらこうなった。美容万博子供の夢応援プロジェクト2025。美容万博ですね、10月13日、祝日ですね。こちら、愛知県にあります、ビーザモール、終わり朝日店での開催となります。その、イベント、美容万博自体はですね、ブースたくさんございまして、これはですね、親子で参加いただく形ですが、お子さんに体験していただくものとなりますので、大人だけの参加は、ご遠慮いただいておりますが、カット体験、カラー体験、シャンプー作り体験、着付け体験、ヘアアレンジ体験、マツエク体験、ハンドメイドアクセサリー体験、AI ミラー体験があります。この体験ブースだけではなく、出展者様もね、いくつかブースがございまして、去年よりブースの数が増える予定のようでして、テントをねまた新しくさらに追加するというような話が出ておりましたので、ぜひ皆さんね楽にしていただけたらなと思うんですが、その、美容万博をたくさんの子どもたちにこれからも楽しんでいただくためにも、コメントをですねさらに大きくしていくためにも、たくさんの子どもたちに体験していただくためにも、クラファンをねご支援いただけたらなと思います。去年とはまた違った形でたくさんの子どもたちに楽しんでもらえるように、そして職業体験の場としても、充実した明日の体験ができるように、ボランスター一同ね、頑張っておりますし、ビーズのスタッフさんは本当にたくさんこの日に向けて動いていらっしゃいますね。そんな、美容万博ぜひ応援していただけたらなと思います。よろしくお願いします。そして高橋社長もぜひね注目していただきたいというか、私の放送を聞かれている方はほとんど高橋社長の放送を聞かれているとは思いますが、ポッドキャスト機能もあるということもあります。サロンとかねコミュニティ会話の方以外の方も聞いていらっしゃると思いますので、ぜひね、株式会社和光組他社貢献の朝礼概要欄にリンク付けさせていただいておりますので、ぜひ、聞いてみてください。面白くて、電車の中とかバスの中とかね、他にさん人がいらっしゃって同じ放送を聞いていない場合、自分だけが聞いている場合に、確実に吹き出してしまうような状況ではちょっとおすすめないぐらい面白いんですけれども、ぜひ、お聞きいただきたいなと思います。そしてインスタグラムもねおすすめでございます。ストーリーズがあまりにも楽しくて毎日常にしてるんですが、ぜひね、ストーリーズも合わせてご覧いただければなと思います。よろしくお願いします。そんなこんなで本題に移らせていただきたいと思います。朝からテンションが高いアミモンですが、高い理由はですね、朝から生出演の篠塚大輝くんを見れたことがね、一番そのテンションが上がったわけですけど、これね、ボイシーの冒頭でもお話をさせていただいてたんですけど、あまりにも爪痕をね、残していったので、ちょっとテンションが上がってしまったという、それだけなので、これはちょっと本題のお話とは違うんですけども、明日はですね、実は息子のダンスイベントの発表会みたいなもんなんですけどね、それをちょっと見に行くぞということで、息子が4歳になっ ってすぐ始めて、これ4歳からしか通えないとこだったので、4歳になったタイミングでね、もうすぐに通い始めて、でずっとね、4歳5歳6歳14年かな、あの14年間継続してやり続けているダンスの中で、あの先生がね、やっぱり息子にとってすごく大きな存在だったんだなっていうことを今でも感じる瞬間がすごく多くて、今回はですね、あのその一番小さい時にスタートした時に指導していただいていた先生のクラスが、大きくなってからはね、中学校からは受けれなかったんですよ。あの小学生のみのクラスだったから受けることができなくって、まあ、その後もね、本当に素敵な先生には出会ってはいるんですけど、でもやっぱり彼の中で一番大きかった存在の先生がいて、でその先生のところがですね、今年からまたちょっと教室を大人も受けれるクラスが始まり、年齢制限がなくなったので、息子がね一番年上なんですけど、先生のクラスに入ったんですよ。でそのクラスでもやり始めて、中学生からね、その別のクラスに移ってでから、あのこの先生っていう先生にね出会った、その先生のことも大好きなので、その先生のスタジオにもレッスン行ってるんですよ。で、あの今年からは合計3箇所通っていて、彼がねそんな風にね言い出すと私は思っていなかったというか、彼に任せていたんです。で私だったらもうやれるだけやっちゃいたいよな、親があのいいよって言ってくれるんだったらもっとやれるだけ楽しめばいいのにって思っていただけだったので、彼には一言も言わなかったんですけど、彼の方からあのもっとクラスを増やしたいっていうふうに言われたので、今年からね、あの1クラスだったのを3クラス通うことになり、でその幼少期からお世話になっている先生のクラスがあるので、それに通い始めて、で久しぶりにねその先生の作品に明日出られるっていうことで、本人もやっぱりね喜んでいるし、まあね、あのそんな風にね、あの彼からたくさんのレッスンを受けたいという風に言葉が返ってくるとは思わなかったんです。彼の中でその指導者になるという気は全くなかったというか、彼自身は自由に踊りたいっていう感覚を持っている子なので、まあ、そういう時点でまあ私と同じなので、まあ、指導者には向かないタイプであることは間違いなくって、彼の中でも指導者になるっていう気はない中だったので、まあ、そんなに3クラス通うなんていうことはまあないだろうと思っていたところだったので、まあ、それがすごく嬉しかったし、彼の中から自発的に起こってきた気持ちだったから、それはすごいなと思ったし、でそこでねやっぱり先生のことをすごく大切に思ってるんだなっていうこともすごくよく分かったんですよ。彼の中でずっとその先生のことを大切に思っていて、でそのね一応その発表会とかでは会えるんですよ、その先生に。だけどそのタイミングでしか会えない、それもあのやっぱり寂しがっていたというか、通うスタジオがねそのバランスよく取れなかったから、まあ、そういう状態になっていて、でもあのその今出会ったね中学校の時からお世話になってる先生のことも大好き、でそうやって大好きな先生がたくさんいる、でそういう彼の居場所があるっていうこともやっぱりねすごく大きかったんだなっていうことを今改めて感じていて、学校とかってもう運でしかないところがあるから、で特に私立のねお受験とかに行くようなタイプの子ではないことも最初からの確かでしたから、そうなるともう地域のね地元の学校に通うっていう形になり、でそこもね、まあ、先生に恵まれていたから、彼はまあ一部のね友達からはちょっと辛辣な言葉を浴びたりとかっていうことがあったとしても、先生たちが守ってくれていたから学校もね特に大きな問題もなく通い続けることができて、でレッスンとかでもねそういうダンスの先生でも大好きっていう先生に出会えて、で彼の居場所が私自身がもちろん用意した場所ではあったんだけど、そこで彼がたくさんその人と出会って、で自分の居場所をちゃんと見つけることができて楽しいって思えているっていうことって、 これ運でしかなくって、そんな簡単にね楽しいと思える環境ってたくさん用意したからといって全部でねうまく巡り合えるかどうかは分からなくて、で本人の捉え方次第でも変わっちゃうところだから、居場所って簡単には作れないけど、ただ環境をね提供してあげることがどれだけその子供にとって大事なことなのかっていうことを今やっぱり改めて感じることがたくさんあって、で私自身がね小さい頃からこの子は言葉で詰まる子だなとか、あ多分何かある子だろうっていうふうに思って動いてきたことが、彼にとってはそのポジティブな方向にその進む、ですごくね素直な子で、まあ、欲望に対しても素直ではあるのでね、そこはちょっと大変なとこではあるんだけど、でも素直にすくすくと育ってくれて、でちゃんと自分の居場所を持っていて、で楽しいと思えるものを持っていて、でそれを生きがいだと思える子でいることって、いや親としてすごく幸せなことだなと。で親のね推し活も全肯定でいてくれるわけですよ。それはもちろん私が彼が推し活をしているものに対して全肯定だからこそ起こっていることだとは思うんですけど、推し活ってやっぱりその健康においてもものすごくエネルギーを発揮しているもので、生きがいにもなる、でエネルギーとしてものすごく大きなエネルギーがその本人にねとってねですけど、与えられるものなんですよ。で、それが彼にとってもすごく前向きに進める大きな力になっていることは確かで、で、それをね、ちょっと旦那さんはやっぱり理解するような感じのタイプの人じゃないから、彼にとってやっぱりお父さんっていうのは嫌いな人ではないけど怖い存在なんですよね。否定される可能性があるから。だから自分の好きなものとか自分がやりたいことに関してはお父さんには絶対言わないんです。否定される可能性があるから。でも私には言ってくれるわけですよ。こういうことやってみたいんだよねとか、これが好きでね、あれが好きでね、こういうものが好きでねとか、で私の前で好きな YouTube を見れるわけですよね。その好きなものを見せても否定しないっていうことが分かっているから。でそういう環境を、まあ、少なからず旦那さんのおかげで私は守ってあげることができる立ち位置にいられたのかなと思うから、それもそれで幸せだなって思って、環境って大事よね。そしてその大好きなものを否定しないこと、それも一緒に楽しんでみたりとか、全肯定でいることって、その我が子の成長にとってもそして心の安定さにおいてもめちゃくちゃ大事なものだったなって思ってるというお話でございました。そんなこんなでコメントのお礼に移らせていただきたいと思います。ハルプリマベラさんからいただいております。ありがとうございます。ゴッドオブザ他社貢献高橋社長、ブーロブロスポンサーありがとうございます。スポンサー様へのお礼ありがとうございます。アブラミエモンペッジュルジュル、だいぶ遠くまで飛んできたな。レッツクッキング。そうそう、その生地を丸く絞ってカバンに入れてふっくれてきたら今やねん。そのさすまたでひっくり返すんやで。えいえいえい。よし、めっちゃええやん。ケーキ生地の完成やから持っていきや。よし、君たちに教えることはもうないモード。まだ30分しか経ってないから、アブラミエモンも遠くへは行っていないはず。追いかけるんだモード。その頃、まるまるマックスに教えてもらった場所へと向かったシーサーを待ち受けていたものは、ガチャ、続く。ちょっと今回ね、伏せさせていただきました。もうね、間違いなく、滑るやつが登場することはもうね、間違いないと思ったんで、滑らせてもやるかということでですね、登場させるのをやめてみました。続き楽しみです。いつもありがとうございます。続き読ませていただきます。おはようございます。おはようございます。タイムレスのメンバーで、なぜ篠塚くんが取り上げられるのかがよくわかる記事ですよね。 自分のキャラを出すことでタイムレスの魅力を上げること、メンバーの一人として目立ちつつもメンバー全員を引き立てること、チームの中の立ち位置を分かっているからこそみんなも篠塚くんが言うつもりだと分かってるんですよね、ということでコメントありがとうございます。いやそうなんですいや篠塚大輝くんってね、そのオーディション中もちゃんとねブランディングを考えて挑んでいたんです。で追加メンバーを募集するということで、それからアイドルというものが、果たしてどういうものなのか、そしてグループで活動するということがどういうことなのかということを考えた上で、ありのままの素直な自分を、そのままの自分を見せないと、これは、勝てないと思ったそうです。でそのブランディングを最初から、貫き続けていって、でもう全力でやりきった彼がやっぱり、メンバーとして必要とされたのかなと。でやっぱりその中でね、タイプロの中で見せる彼の行動力の凄さとか考え方とか視点とか、あとは、グループとしてそのね、何かダンスとかの振り付けもね、彼はめちゃくちゃ時間かかるわけですよ。他の子たちは経験者ばっかりですからね。それでもその中でグループとして何を立てるべきなのかっていうこともちゃんと分かった上で行動していたんですよ。本当に素晴らしいなと思った。だからこそビジネスサイトが彼を取り上げて、彼のことだけですからね、タイムレスのことも取り上げてますけど、タイムレスのことだけじゃなくて篠塚大輝くんの記事をあえて上げてますから、それだけビジネスサイトが彼の行動に非常に注目していて、特に新卒の子であったりとか中途採用の子であったりとか若手の子に向けてのメッセージなのかなって感じるところがいっぱいあって、それがねモアっていうファッション誌ですよ。ファッション誌なんだけど、そこを見ててもこの子はビジネス誌にもコメントとか会話、そこでのトークが繰り広げられる子だなっていうふうに間違いないなって思わせるような、言葉がたくさん載っていて、相手に刺さる一言がスパッと出る子なんですよ。だから記憶に残るんですよね。だから短い出演でも X のトレンドにパッと上がってくるんだと思います。そういう言葉を残せる子だから。なので今日の目覚まし土曜日は本当にすごかったです。最後の最後ね、顔が映ってるわけじゃないのに占いのところでも自分をちゃんと出していたし、で最後はね、盾堂全部失敗してるにもかかわらず盾堂成功してよかったですって言って、えーってアナウンサー陣の言葉で締めるというね、やり取り、爪痕の残し方が本当にすごかったので、もうこれからが楽しみですね。まだ半年ちょいしか経ってませんからね、末恐ろしいなって思いました。これからもね、彼の唯一無二っぷりを、追っかけていきたいなと、楽しみだなと思いました。そしてね、ケーキの生地が完成したので、チョコパイがいよいよ出来上がるのかなって楽しみにしているアミエモンがいます。違う？チョコパイじゃない？チョコパイじゃないと暴れますよただでさえ滑り散らかすだけのやつをね、登場させてますから、そのやつにね、この楽しい楽しい時間を支配されたくない。負けてやるかということでですね、負けるものかですね、負けるものかということでですね、チョコパイの登場を楽しみにしております。春プリマベラさん、コメントありがとうございます。そんなこんなで私の SNS のフォローよろしくお願いします。Twitter、Instagram、TikTok、YouTube のトスレッツ、それから、スタンド FM とボイシーで毎日別々の内容で放送させていただいております。ぜひフォローしてお聞きいただけると嬉しいです。そして、概要欄には私の応援させていただいている方のリンクを貼り付けさせていただいております。マンスリースポンサーを務めてくださっております。他社貢献、高橋社長が応援しております、細野さんが美容万博のクラファンに挑戦中です。ぜひご支援のほどよろしくお願いします。美容万博は10月13日、愛知県にあります、ビーズアモール終わり朝日店にて開催となります。 そしてスタイフ、株式会社和光組の他社貢献の朝礼、ぜひね、高橋社長のスタンド FM お聞きください。それからインスタグラムもおすすめでございます。リンク貼り付けさせていただいておりますので、ぜひ、そちらから、フォローしていただき、お聞きいただいたり見ていただけたらなと思います。よろしくお願いします。そして出演情報になります。11月からネットフリックスにて世界独占配信されます戦神という作品に、豆粒以下ではございますがエキストラ出演させていただいております。主演は岡田准一くん、そして嵐と二宮くんが出演されるなど、豪華キャスト陣勢ぞろいの作品となっております。ぜひ今のうちに原作の小説版、漫画版をご覧いただきまして、配信開始に備えていただければなと思います。よろしくお願いします。そして怪獣野郎という作品に、出演させていただいております。エキストラではございますが、意外と映っておりまして、なんとアマプラと一部の航空機の機内でご覧いただくことができるようになってるんです。ぜひ私を見つけていただきたいなと思います。よろしくお願いします。そして12月6日土曜日、スタジオパフォーマンスに出演させていただきます。こちら、3部制とお伝えしたんですが、なんと一部増えまして、4部制となりました。12時半から14時から16時30分から18時からとなっておりまして、1800円ワンドリンク付きでご覧いただくことができます。そしてですね、終演後トークタイムもございます。ぜひね、楽しみにしていただきたいなと思いますし、駐車場もね、少し離れたところにはなりますが、確保していただいているようでして、清洲市清洲512-1スタジオ石原での開催となります。興味のある方ね、お知らせいただければ、駐車場の詳細もお伝えいたしますので、ぜひ、お気軽にお声掛けいただけたらなと思います。よろしくお願いします。そして誕生日が近いんです。ぜひね、私が宣伝させていただいておりますマスク、天然シルク 100% の枕カバー買っていただきたい。私にプレゼントじゃなくてもいい、買っていただきたい。ぜひね、EC サイトを SNS のまとめリンクの中に載せさせていただいてますので、ぜひそちらから買い求めください。よろしくお願いします。そんなこんなで、今日も一日ご安全にいってらっしゃい。生きている場合じゃないな、生きているのは今だ。